ようこそ、キエハル心理学ラジオへ。この番組は、日常に使える心理学を切り口にした対話番組です。公認心理師植木キエ、ボイシーパーソナリティの大石春が読み解いていきます。ということで、キエさん、83回目よろしくお願いします。
お願いします。はい。
はい。前回82回目はですね、社会構成主義に基づく心理療法というので、ナラティブセラピーというのを紹介しました。うんうん、
はい。
ナラティブ、語りですね、うん、クライアントさんの語りに基づいて、その語りから問題を外在化させて、また別のストーリーを紡いでいく。それによって、その人の困りごと問題を少し解決していくっていうような手法をお話ししました。
はい。
で、今回はですね、その社会構成主義に基づいてもう一つ別の、心理療法について取り上げていきます。うん、で、これはキエさんが、メインでされていることなので、ちょっとキエさんからですね、細かく今日は教えてもらおうと思っていますが今日取り上げるのはソリューションフォーカストアプローチというものですね。
そうですね。
これは一体どういうものなんでしょうか？
ソリューションフォーカストアプローチっていうのは、なんかこうブリーフセラピー、いわゆるなんか短期療法、12回とか6回とかで半年とかで終わるセラピーのうちの一つなんですけど、原因探しをせずに、なんだろうな、どういうパターンでその物事が起きてるのかとか、そういうのを見て、今解決したいことだけに集中して、それをそのパターンから外していくことを増やしていくことで解決に導いていくって感じの、セラピー、心理療法になります。わかるかな？
はい。まず言葉の解説をします。
はい。
ブリーフセラピーっていうのは短期療法っていうのなんですね。
短期療法ですね。
普通は短期じゃないんですか？
普通はね、5年とか10年とか、ね、自分語りしてたらね、長いから
5年とか10年かけて普通は付き合っていくんですね。
うん、
はい。
うん、
で、それを大体どのぐらいの短さにしてるんですか？
大体12回とかね、2週間に1回とかだと、なんだ、半年とか、一つの困りごとに対して半年とか、そんな感じですね。
うん、で、これも社会構成主義から来ているものなんですか？
うん、そうですね。なんかどういうふうに物事を捉えていて、どういうふうなこうパターンで起きてるかみたいなのを結構見ていきます。
はい。
うん、
日本語に訳すと、うん、解決思考型、解決思考アプローチ、
うんうん、アプローチ、そうですね。
はい、
はい。
今までのカウンセリングの方法、うん、みんながイメージしてるものとはまたちょっと違う感じなんですか？
そうですね。なんか原因探しをするわけではなくて、困ってることなんですか、で、例えばそれがその生い立ちにあったとしても、そういうふうに考えちゃう理由がね、例えばそれが生い立ちにあったとしても、生い立ちは全然触れない、今困ってることだけに集中して、その困ってることってどんな時に起きるのか、どういうふうにそれが維持されてるのか、うん、一番その困った行動を、なんだろう、盛り上げてるのは誰なのかとか、そういう感じでやっていきます。その時あなた何してるの、誰は 何してるの、
起きてる現象に対してアプローチはするけども、うんうん、その原因は特に探らない、
探らないですね、
うん、という方法なんですね。
そうですね。
だから短期でできるんです、
ね。うん、そうなんですよ。そう、
はい。
あと結構そのセラピストの技量とか、
はい、
私でもできるからやる。そうです。すごい人は本当にすごいんだけれども、私が一番最初に学んだのこれなんだけど、本当に技法の、なんだろうな、プロセスが決まってるので、比較的初心者からすごい、なんだろう、経験を積んだセラピストまで、あまり質的に差異がないように作られている。
これ誰が言い出したんですか？
これインス・キムバーグと、あともう一人、誰だったっけな、もう一人いますよ。
もう一人いますか？
もう一人います。探します。イース・キムバーグさんがアメリカでね、一番多分有名だと思います。
スティーブ・ド・シェイザー。
あ、そうですね。スティーブ・ド・シェイザーとイース・キムバーグです、はい、ですね。私はインスの本を結構読んだので、そっちで勉強してます。
はい。
うん、
ということは、例えば私は、
うん、
毒親がいて、
うんうん、
今自分の子供を産んで、子供を、うん、いつも怒ってしまうんです、
うんうん、
っていう方が来たとしますよね、
うんうんうん、
私はその毒親との関係性を解決しないと子供を叩くのがやめられないと思うんですけど、うんうん、って言った場合には、
うんうん、
毒親との問題を解決する、
うん、
誰が悪いっていうよりも、まずその子供を叩いてしまうっていうところにアプローチしていくっていうような感じになる。
そうですね。そっちの方がね、どっちが大事ですかって聞きますけどね、まずね、毒親と離れること、うん、離れたいっていう風に聞こえたんだけど、うん、離れることをメインに話していくか、それとも子供を叩くのをやめたいっていうのをメインに話すか、どっちにしますみたいな話からいきますけど、でも大体そんな感じ。
なんか聞いてて思ったのが、
うん、
その解決するために人間が使える時間とか、うんうん、労力とか意志力とか、
うんうん、
限りがあるじゃないですか、その問題を抱えてる人って、うん、もうすでに弱ってるから、
うん、
その人の、その弱ってる、なんていうの、 リソース資源みたいなものを焦点、うん、その問題に、うん、もう最初からぶつけてしまう、その原因を探そうじゃなくて、うんうん、解決する方に向けるっていうようなアプローチなんですか、
うん、あ、そうですね。そこをね、うん、ビャンって促進させビャンって言ってあれだけど、うん、そうそうそう、原因探ししてたらいっぱいありすぎて、うん、どれから手つけていいか分かんないとか、誰かが悪くなって、うん、あの人が変われば私も変われるのにとかって、なんかこうなんだろう、パワーコントロールみたいになっちゃったりとかするから、そういうのはあまりせずに、うんうん、一番困ってるところピンポイントにやるって感じですね。
うん、具体的にじゃあどういうふうにどういうことをやるのかと聞いてもいいんですか。
あ、もちろん、まあ、例えば、まあ、さっきのね、子供、自分は親との関係が、まあ、うん、自分では原因だと思っていて、毒親だったって自分の親のことを、認識していて、で子供を叩いてしまうのがやめられないとか、で、うん、で子供を叩くのをやめたいってなった時に、じゃあ子供叩くのやめるっていう方に、まあ、フォーカスするとして、でちなみにそれは何か一番最近起きた時のことをちょっと詳細に聞いたりとかして始めますね、大体。でどうやって起きたのか、でその時誰が何してたのかとか、案外子供叩くのがやめられないってことを今その人は問題にしてるけど、もしかしたらパフォーマンスの可能性もある、私はちゃんと子育てしてるっていうのをパフォーマンスするためにやってる可能性とかもあるから、まあ、その話をまず聞きますね。どういう状態で起きるのか、でよく起きる状況ってどういうのかとか、その時誰がいるのかとか聞きます。
あ、じゃあ、
うん、
その子供を叩くっていうのは現象の一つでしかないから、
うんうんうん、
現象にフォーカスして、なぜこの現象が、うん、なぜ起き違うの、
どうやって維持されてるかかな、
そのクライアントが何のためにその現象を起こしたいのか、
うんうん、
維持するという、うん、
その現象がずっと起き続けるってことは、起き続けるための何かしらの努力があるはずだから、それ、うん、その現象が起きてる状況でも、それ本人はその努力を意識してないので、その現象が起きてる状況をつぶさに聞いて、わりかし共通項とかを私はピックアップしていったりとかしますね、
うん、
この人がいるときは違いますか、この人がいるときはどうですか、この人いないときどうですかとか、兄弟でいるといつも喧嘩するから、うん、兄弟の時ついたたいちゃうとかだったら、あ、じゃあ一人の時はどんな風に過ごしてるのかとかっていう風にやったりとかする
。で、それはその中で、うん、うまくいってる時のこう状況とかを解決方法に使うんですか、
うん、あ、そうそうそう、だからそのどういうパターンで起きてるのかを知りたい、まずね。でそのパターンの中で切れそうなところ、うん、このパターンでここが変えれるのかなとか、できそうなところはまず探したりするんだけど、あとはそれが起きなかった時、うん、ちょっとマシだった時ってありますかとか、この時はこらえれたとか、うん、それは人がいたからとか、誰がいたのかとか、そういうの。じゃあ一人だと叩いちゃうけど、うん、誰か人がいるとこらえられるんだってなると、やっぱそこは扱えれるかもしれない、なんか役に立つかもしれない情報だから、こういう状況だったらどうかとか、
うん、じゃあ、うん、そのアプローチでいくと、だいたい12回ぐらいでその問題行動というか、うん、その人が困りごととして感じてることは解決することが多い、
そうですね、そのことに関してはね、
うん、
ま、次から次へと持ってこられたらね、また次の話になっちゃうけど一つのことに関してはね、
その問題が複雑に絡み合ってる場合は、うん、一つのことに、うん、からまずやっていくってこと、
そうそうそうそう、さっきのね、だって毒親とってなった時にさ、うん、やっぱりこれが扱いたいってこともあるから、
うん、その、うん、数ある、うん、いろんな手法の中で、うん、なぜキエさんはそのソリューションフォーカスとアプローチに注目したんですか、
う
ん、
これは私が注目したっていうよりは、一番最初に勤めてたカウンセリングルームのその上司というか主催の先生が、これでやってごらんって言って本渡されたから真面目に読んで全部一個ずつ順番にやってとって言って練習したって感じですね、うん、
それはその、うん、じゃあ、職場の方針って言うんだけど、
そうそうそうだよね、職場の方針職場の方針特に自分になんかそのやりたい心理療法がなかったから、うん、これでどうって私がやってるのこれだよって言って教えてもらったって感じですね、
うん、
でも結構私は好きかな、
うん、
なんかなんだろう、パターン見たりとか違いをこう増幅させたりとか結構好きですね、うん、
なんかそんなに単純にうまくいくのかなってすごい思っちゃうんですけどだってなんか困りごとを抱えてる人って結局その困ってることを強化してしまう方向に行動とかを選んでるわけじゃないですか、
そうそう、
だから、うん、だからみんな痩せないし、うん、だからみんな食べちゃうしだからみんな なんかこう運動できないわけじゃないですか、うん、
本当にね、うん、
これは うん、そんなにうまくいくもんなんですかってすごい変な質問です。
あ、
そう、ここに第三者とかプロがいることによって全然うまくいくもんなんですか、
う
ん、
そのこういうのどうかなって、こういうふうにやったことありますみたいな、まあ、提案をするわけですよね。その、うん、例外が出てきたときに、その例外ってもう一回作ることできますかとか、でそれをやってきてもらうんですよ、うん、試してもらうの、うん、で試してもらうと必ず何か違いが起きるから、それでまた検証して繰り返していくって感じなので、うん、まあ、どこにゴールを置くかにもよるけど、うん、変化は絶対あるかな多分。でその例えばその、うん、なんで痩せないかとか、なんで習慣化できないかとか一緒で、うん、宿題ができませんでしたって人もいるの、
うん
うん、やってきて試してみてっていうのはね、うんうん、
なんでやらないの
そうそうそうそうそうそう、どういう状況でやろうと思う、ちょっとでもやろうと思った時はあるかな。わりかしねこれ食い下がる心理療法だと思うんだけど、できなかったも全然 OK、 大変ないろいろあるからねだけどちょっとでもやろうかなと思った時ありましたみたいな、で一個も思わなかったって人はあんまりいないのね。すっかり忘れててとかだったらもう一回頑張ってきてみたいな感じだけどそうじゃなければ、なんかちょっとここでできるかなって思った瞬間はあったんですけどみたいな感じで言うから、今度はそこを増幅させていくって感じ、増やしていくというか、広げて、どんな状況だって、どうしてそれができそうって思ったかみたいなっていう風な感じでやるから、変化が全然ないってことはあんまないかなとは思いますね。
まあ、もうキーさんのところに来てる時点でもう、
う
ん、ちゃんと自分の時間とかお金も使ってきてるから解決したいって思いがあるんですね。痩せたい、運動したいけどできないっていうのは、まあ、そもそもその準備をしてないとか、そもそもその時間を取ってないっていう人は
できたらいいなぐらい、
できたらいいなっていう願望なんでうん、うん、それは本当はやりたいとは思ってないってい
うそうそう、だからそういうのはなんかちょっとそれこそ小手先みたいなテクニックになるけど、来られた時に今日こうやって1時間もね時間取っていただいて、うん、しかも安くない、ね、料金払っていただいて、行き帰りの時間も含めたら 2,3 時間で今日のためにやりくりして、すっごい大変な思いして今日ここに来られてますよねって、この時間を帰るときに、ああいう来てよかったなって思うには、どんなことがあったら、どんなことが分かったらいいですかっていうところから始めるから、
うんうん、
すごくそこをなんで、あなたが来てるこの時間めっちゃ大事に使おうねっていうのをフォーカス、それこそねフォーカスして始めるので、うん、そういうところは動機づけとしてはあるかもしれない、痩せたらいいなよりはあるかもしれない、
うん、そうね、痩せたらいいなってアイス食べてる場合じゃないです、
うん、そうねそう、はい、ここでなんか別に治らなくてもいいんですけどって人は来ないからね、
来ないね、
うん、1時間もね時間使ってお金使って来ないから、うん、
はい、
そうね
ちょっと一回整理しますけど、
はい、
まず、これ社会公正主義から来ている心理療法の一つなんですよね、うんうん、その論理実証主義というか、うんうん、原因因果関係を探していくっていうような心理療法ではなくて、
うんうん、
原因因果関係を探していって解決していくような、まあ、これまでのカウンセリング手法だと、うん、割と時間も長期にかかるし、原因を探してそこに根本的に向き合うって、うん、まあ、とてもカウンセラーもクライアントさんもすごく労力がいるので、
うんうん、
長期になりがちの手法でした、うん、しかし今回、キエさんにご紹介してもらってるのはソリューションフォーカストアプローチというので、短期ブリーフセラピーと言われる短期12回ぐらいの手法でできるものの一つがあると。で、手法としては問題を解決しようっていうような目線ではなくて、
うん、
解決策をまあ構築しようとか、
うんうん、
解決方法に焦点を当てていくようなやり方になるんですよね、
うんうんうん、そうですね、
はい、なので、短い時間でその人の困りごとに関して少しずつアプローチしていくっていうやり方になる。これが今までのものとはちょっと違うもので、
うんうん、
前回ご紹介したナラティブアプローチ、ナラティブセラピーも、うん、まあ、似たところがある
というか。そうですね。読んだらすごい似てた。
はいはい、
うん、
で前回ご紹介したナラティブは、クライアントさんの語りですね、
うんうん。
その人が語っていることの中から問題になっていることのそのストーリーですね、
うん、
を出してきて、その問題を外在化、外に出すっていうのをして、で外に出すことによってまた別の物語を、
うん、
新たな物語をつなげていくっていうようなやり方でした、
うん、
前回は何でしたっけ、怒り虫か、
あ、怒りんぼぷんぷんね、
怒りんぼぷんぷんっていうのが私の中にいるからいつも子供を怒ってしまうと、
うんうん、
あ、また子供怒りたい、怒りんぼぷんぷんが出てきた ていう物語を作ることによって、うんうん、じゃあプンプンが出ない時はどんな時なんですかとか、
うんうん、
プンプンがおとなしい時、あともしくはプンプンがものすごい出たくなる時ってどういう時ですかっていうなのを、聞いていくことで客観的に自分の中でそのプンプンをコントロールつけていくというか、うんうんうん、プンプンをうまく扱えるようにしていくっていう手法だったんですよね。で今回はブリーフセラピーの一つのそのソリューションフォーカスとアプローチは、
うん、
何が原因ですかっていう原因探しをするんじゃなくて、うん、何に困ってますかっていうその困っていることに関してアプローチをしていくっていうやり方なんですよね。
そうですね、差異を見つけるかな、なんかうまくいってるちょっとでもマシだったこと時とかね。
でその困りごとは起きるけど、うん、例えばその子供にすごい怒ってしまうけども、うん、その怒ってしまうことを問題として抱えてきてる人に対して、うん、その怒っていない時
とか、そうね、いつもは1時間だけど今日は20分だったとかね、
そのいつもと違うところの差異を見つけてアプローチしてる、
うん、そうですね、そうな、どうやってその差異が見つかったのかなっていうところ
、うんうんうん、なんか面白いですねこれ、
うん、
ちゃんとそういう学会もあるんですね。
ああそうそうそうそう、
解決思考型のアプローチってことですね。
そうですね、はい、そうなのでそのうまくいった時ってみんなすごく、例えばダイエットね、すごくうまくいったってね、すごい痩せたとかってイメージするかもしれないけど、今よりちょっとマシだった時を、意図的に増やしていってそれを継続することによってそのまあ痩せたに到達する道のりを作っていくっていう風なイメージの方がうまくいったっていう、一気に飛ぶんじゃなくてね、なんだろうな、そのちょっとでもうまくいった時を偶然じゃなくって自分で作ることができたらそうやってコントロール可能になるから、こう本当にうまく、本当にすっごいうまくいったではなくても、ちょっとでちょっとうまくいったを重ねることによっていずれそのすごくうまくいったに到達するよねっていう道のりを作っていく感じですかね、セラピーの中でね。
じゃあいきなり明日10キロ痩せるんじゃなくて、
あ、そう、
このスカートが入るようになったとか、
そう、もっともっと小さかったら、アイス食べたかったけどナッツに我慢したとかそういうの。
それでもなんかダイエットうまくいく人結構無意識にやってる人、
そうそうそうそう、
普段はがっつりお米食べちゃうんだけど、うん、半分にしようとか、
そう、
お蕎麦にしとこうとか、
そうそうなんですよ。だからスケーリングクエスチョンっていうのがあって、今より 1% うまくいくとしたらどんなことが違いますかとか、すごいちっちゃく刻むのね。一気に今最悪の 0% だけど一気に 100% いきたいとかって思ってうまくいかない人はたくさんいるから、今よりも 5%、1%、10% 良くなってたら、今の生活の中で食生活とか自分に対する意識とかどこが違いますかとかって聞いたりして、その際を自分で意図的に作り出す、こう下ごしらえをしてちょっとお家でやってきてみたいな感じで送り出すっていうのを繰り返す感じですね。
それはじゃあその 1% は、
うん、
クライアントさんとカウンセラーが合意をした、
あ、そうそうそう
みたいな感じ、
そんな感じ、そうです、その中出てきそうなやつあるとかやって、うん、
なるほど、
うん、
何か困りごとを抱えている人で、
うんうん、
カウンセリングをちょっと受けてみたいなと思う人は、うんうんうん、通常のカウンセリング問題解決型アプローチと、うん、今回のような、ソリューションフォーカストアプローチみたいなものと、
うんうん、
どっちがいいんですかね。
あー、悩み事の中身にもよるけど、なんかね、これが困ってるっていうのがピンポイントにある人は解決思考とかナラティブとかされるといいかなと思いますよ、うん、それこそその怒りんぼプンプン出てきて子供叩いちゃうとか、
うんうん、
だけどなんかそこはかとない生きづらさがあるとかいつも同じような人間関係の終わり方をしてしまって自己嫌悪になるとか、そういう感じだとわりかしその問題解決型というか、じっくりね、来談者中心療法とかああいうのを、うん、に行かれるといいかもしれないなと思いますね。
ロジャース
とかね、うん、
はい、今すごい大事な観点で、その、
うん、
困りごとが明確である人にとっては多分すごいその、うん、キエさんのされてるような、
うん、
ブリーフセラピー、
うん、
短期間でアプローチしていくってすごい効果的だと思うんですよ。でこれどっちがいいとかじゃないと思うんですよね、うんうん、だからさっきおっしゃったように生活環境人間関係とか、まあ、全般的なことがいろいろ絡み合ってずっとうまくいかない長い人生みたいな、
うん、
何が一体問題なのかもちょっとよくわからないみたいな人の場合は問題を解決するためのアプローチをしてくれるような心理療法が向いている可能性があるし、
そうですね、
キエさんがされてるような場合はもう明確にこれみたいなものの困りごとがある場合はそっちが向いてるかもしれない、
かもしれない、うんうん、そうですね、どっちもね、まあ、対応できんことはないけど、まあ、なんかどこら辺をね、うん、望むのかとかにもよりますけどね、うん、でもそのちょっと した、なんだろう、見分け方というかね、はそんな感じかなと思いますね。うん、
これなんかその、
うん、
来られたけど、あ、うん、この人は問題解決型の方がいいなみたいな思った時って、
うんうん、
そういうお声がけとかされるんですか？
あ、します、します。あの、切り替える、私は普段こういうやり方の心理療法やってるんだけど、ちょっとあなたの話聞くとこっちの方がいいかなと思って一応提案するけど、うん、あの、選べますよって言って、
で、
うん、
でもし、
うんうん、
いや、ソリューションフォーカスで
って言われたらやる、うんうん、ですね。じゃあ一番話したいことからいきましょうかってやるけど、うん、うん、そうそうそう。あとは認知行動療法、ね、
問題解決にじゃあしますって言った場合はちょっと長くなるよみたいな、
うん、長くなるよ、そう。ね、あとなんか 成果とかもあんまり感じられないかもしれないですよって言いますね。話聞いてくれただけじゃんって思っちゃうかもしれないよっていうのは一応話します、うん、私はね、うん、他の先生はちょっと分かんないけど、うん、
わかりました。
はい、
はい、ということで、今回は、うん、社会構成主義の話の心理療法で、うん、ソリューションフォーカスとアプローチ、はい、でキエさんがよくやってらっしゃるので、うん、まあ、お話を聞いてみました。皆さんもですね、何か困りごとがあるときってこう自分一人でずっと考えてると、その自分とその困りごとがずっと離れてくれない、ぴったりくっついたままだと思うので、それを切り離してみる、うん、で切り離してみるときには誰か他人がいたりとか、そういう考え方を知ってるっていうことが切り離しのポイントになったりすると思いますので、うんうん、まあ、今日お話しした内容とかがお役に立てばいいなというふうに思います。
そうですね、なんかよかったら行ってみてください、
はい、はい。では、83回目は社会構成主義のソリューションフォーカスとアプローチ、これで終わりになります。この番組はですね、ツイッターの公式アカウントキエハル心理学ラジオがありますので、こちらにご感想等はメンションやハッシュタグつけてつぶやいていただけると私たちがいいねをしに行きます。また、専用の質問を受ける、はい、Google フォームがありますので、この、放送の概要欄に貼っております。こちらに質問や感想等を送っていただきますと、番組で質問を読まれた方はステッカーなどをお送りしておりますので、どうぞお楽しみに。ということで、キエさん、今日は83回目、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。